皆さんおはようございます。8月の15日の、シーズ礼拝の、説教、これから始めさせていただきます。いつも申し上げることでございますけども、コロナウイルス感染、なかなか、収束が見られません。本当にいろんなことにですね、思い煩いたくなるような、日々でありますけどもですね、本当にここはやっぱり、我慢しながら歩む時じゃないかと思います。オリンピックもなんとか終了しました。アスリートの皆さん、本当に、よく頑張ってですね、暑い中、いい戦いをされたんじゃないかと思います。楽しませていただいて感謝だと思います。さて、そんなことも思いながら、今日これからですね、礼拝の、説教を始めてまいりたいと思います。今日は、8月の15日であります。1945年8月の15日に第二次世界大戦が終了しました。日本は敗戦しました。ですから、この今年は76年目のですね、敗戦記念日ということになります。私は終戦記念日というよりも、敗戦記念日と言った方が私は一番ふさわしいんじゃないかと思うんです。大変な戦争を起こしてしまった、そしてその戦争に負けてしまった。ですから、失礼します。ですから私は思うんですけども、本当にもう二度とあのようなことは起こすまいというですね、そういう本当に謙虚な思いを持って私たちは過ごさなきゃいけないんじゃないのかなと常日頃から思っているんです。ですから、敗戦記念日と私はずっと読むことにしています。日本人にとりましてもですね、また日本に住む全ての人々にとって、この日はですね、過去の戦争のことを思い出して、本当に平和への思い、願いをですね、新たにする日だと思うんです。私はこの、戦後に生まれておりますので、戦争の直接の体験は持っていません。そういう者たちの方がですね、今多くなっていると思うんです。しかも私の世代はですね、戦後間もなく生まれてますから、本当に戦争の悲惨さをですね、本当に語り、継いでいかなきゃいけないとつくづく思わされている世代だと思うんです。毎年申し上げてますけども、私の叔父、父の弟になりますけども、は、フィリピン・ルソン島で戦死してます。本当に、帰らぬ子を待っているですね、私の、祖父祖母の姿をですね、幼い時から見て育ってきました。本当にあの子が生きて帰ってきたらといつも言ってました。そういう思いをですね、本当に戦争の悲惨さを、目の当たりにですね、聞かされてきてるわけですですね。本当にその私たちもですね、この8月15日という日をですね、象徴的な日をしっかりと覚えなきゃいけないと思う。戦争と平和について学び考えていかなきゃいけないと思うんです。それは単にですね、戦争の時代にこの国の人々が受けた苦しみの体験をですね、語り継いでいくということであってはならないと思うんです。本当にですね、私たちの国は自分たちの本当に家族を、あるいは兄弟姉妹をみんな失って人たちがいっぱいできた時代でした。 そしてまた忘れてはいけないのはですね、この東南アジア、アジア諸国に対して私たちの国はどれほど多くのですね、財政を担ったことかということです。今年2021年の8月はですね、1910年8月に日本が韓国を併合してからですね、ちょうど111年目にあたるわけですですね。それ以来1945年8月15日まで日本はですね、朝鮮半島の人々にこの日本人となることを強いまして、その朝鮮の文化も否定します。そして言葉や名前もですね、奪うという苦しみを与えました。ですからですね、この8月の15日という日は朝鮮半島の人々にとってはですね、この日本の植民地支配からの解放の日としてですね、喜び祝われているというわけなんです。日本が東南アジアの人々に与えたですね、苦しみのことをも私たちはしっかりと知ってですね、記憶しなければならないと思います。何回も私はこの、フィリピンでのお話は随分してきました。本当に多くの苦しみを与えてしまったんですよ。戦争と平和について特に深く考えさせられる日である、この8月15日をですね、今年は主の日として迎えてます。主イエスキリストの父である神様を礼拝して御言葉を聞きつつですね、この日を送ることは本当に意義深いことだと思います。私たちがですね、信じ礼拝している神様は平和の神様であられる。平和の神を礼拝しつつですね、その神様に仕えるものとして歩みたいと私たちは願っています。アッシジのフランチェスコのですね、平和の祈りをですね、本当にあの説教の中で何回か私はご紹介してきましたが、その中にはですね、私をあなたの平和の道具としてお使いくださいとあります。この祈りはですね、この8月15日の私たちの祈りでもあると思うんです。こうした平和への思いをですね、持ちながら、今朝今朝御言葉に、聞いていきたいと思います。さて、今日与えられました聖書はマタイによる福音書の12章43節から50節です。この聖書日課ではですね、今日のテーマはですね、家族とされています。誠の家族とは何でしょうか。夫婦、親子、兄弟姉妹、こうした家族の問題がですね、どうしてもこううまくいかないで悩んで苦しんで、そういうことがなんと多いことなんでしょうか。心の平安が得られないためにですね、家庭や仕事などの社会生活にもう満たされない事態に陥るようなことも多々あるわけであります。そんな私たちでありますけどもですね、まずマタイ12章46節から48節に着目してみたいと思います。イエスがなお群衆に話しておられるとき、その母と兄弟たちが話したいことがあって外に立っていた。そこである人がイエスに、ご覧なさい、母上とご兄弟たちがお話ししたいと外に立っておられますと言った。しかしイエスはその人にお答えになった。私の母とは誰か、私の兄弟とは誰かとあります。主イエスがですね、群衆に話しておられました。多分主イエスは家の中にいて、主イエスの話を聞きに来た人たちが、その家に入りきれないほどですね、 集まっていたんだろうと思うんです。そんな大きな家ではですねなかったと思いますが、20〜30人が集まればいっぱいになってしまったと思います。いつものように主イエスは人々に教えを語っておられました。するとそこにですね、主イエスの母であるマリアと兄弟、主イエスに話したいことがあると言ってやってきました。何を話したのか、マタイによる福音書は書いておりません。しかし教官福音書のもう一つマルコによる福音書に同じではですね、同じことを書いている箇所がですね、その3章21節にこうあります。身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来たとあります。多分主イエスが奇跡をなしてですね、神の国の福音を語っているこの様子を彼らはですね、伝え聞いたんでしょう。そして当時の人々からこの尊敬されていたですね、パリサイ派の人々や律法学者たちが主イエスのことをですね、悪霊の頭であるベルゼベルの力によってこんなことをしていると言っているのを聞いてですね、これは大変なことになったと、身内から世間を騒がせるようなものを出してしまった、このまま放っておくわけにはいかない、取り押さえて家に連れて帰ろう、それがですね家族として自分たちがしなければならないことだ、そう思ったんだと思う。それはですね家族として当然果たさなければならない責任だと思っていたと思う。それはですね主イエスのことと思ってということかもことでもあったでしょう。世間に対して申し訳ないということもあったんじゃないかと思うんです。主イエスの兄弟たちにしましても悪気はなかったんです。主イエスのことを思ってのことだったんです。でもそれはですね神様の御心にかなったことではなかったんです。家族は大切です。しかし家族を守るためということが最も大切なこと、私たちが生きる上での大原則になってしまうのならばですね、それは違うんだと聖書は教えているんです。もっと大切なことがあるということなんです。主イエスは私の母とは誰か、私の兄弟とは誰かと言われました。まだ聖書に馴染んでない方々にはですね、大方主イエスは冷たい、お母さんのマリアがかわいそうだという感想があるんだと思うんです。私もかつてはですねこう読んだ時になんか随分冷たいなと思いました。でこの聖書の箇所ですけども、この主イエスの言葉はですね、私たちがどこに立って聖書の言葉、主イエスの言葉を聞くかによってですね、全く違った言葉に聞こえてしまう、そういう典型的なところだと思うんですよ。どうして主イエスは冷たい、マリアがかわいそうだと思うか。それはですね、自分の立ち位置をですね、母マリアと同じところに置いているからだと思うんですよ。自分が息子にこんなことを言われたらたまらない。悲しくて仕方がない。そうでしょう？私がこんなことを言われたら本当に嫌ですよね。そのように思うでしょう。確かにマリアの立場に立てばそういうことになる。しかし私たちの立場はマリアと同じところでいいのかということなんですよ。マリアはこの時主イエスが話されていたところのですね外に立っていたと聖書は記しています。つまり主イエスの言葉を神様の言葉として聞く立場にですね身を置いてはいなかったわけです。 この時マリアは主イエスをですね、我が子として見ているんです。無論これは間違いではありません。人の子としての我が子ですねと見ているわけです。確かに主イエスはマリアがお腹を痛めた子なわけです。しかしそれは主イエスをごく普通の家族の一員として見ているということでもあります。しかし主イエスはこのごく普通の家族というものに問題提起をしているわけです。ごく普通のなままではですね、ダメなんだと。新しくならなければ、神様によって新しくならなければ御心にかなったものにはならないんだ、そう告げておられるんですよ。主イエスはこう告げます。49節、そして弟子たちの方を指して言われたと。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいると。私たちの立つところ、私たちが主イエスの言葉を聞くところは、この弟子たちの中です。この弟子たちの中に身を置いて、この主イエスの言葉を聞くこと、そうしますと主イエスの言葉は少しも冷たくない。それどころか、この私を母と言ってくれた、この私を兄弟と言ってくれた、なんとありがたいことか、そう思うんじゃないんでしょうか。私たちは主イエスというお方を外に立って見ていてはわからないんです。主イエスの言葉を外に立って聞いていたんでは本当に自分のものにもならない。主イエスが語りかけるものの中に身を置かなければ、主イエスの言葉をですね、自分に語りかける言葉として聞かなければわからないんですよ。今もこの時もですね、本当に自分に語りかけられているんだ、そういう思いで聞いてなければわからない。今朝主イエスはですね、私たちに向かって、私の母、私の兄弟、私の姉妹、そう告げてくださっているんですよ。まあ、なんともね、恵みに満ちた温かい言葉じゃないかと思うんです。本当に感謝だと思います。さらにですね、50節です。誰でも私の天の父の御心を行う人が私の兄弟、姉妹、また母であると、主イエスは告げておられます。天の父の御心を行う人とはですね、どういう人なんでしょうか。愛の技に励む者、奉仕する者、伝道する者、いろいろ考えがあると思います。しかしヨハネによる福音書の6章28節から29節でですね、群衆に向かいまして、神の技を行うためには何をしたらよいですかと主イエスは問われてですね、こうお答えになりました。神がお使わしになったものを信ずること、それが神の技であると言ってるんですよ。神がお使わしになったものとは主イエスのことです。とするならば、神の技とはですね、主イエスを信ずることです。天の父の御心を行う人とはですね、実に主イエスを信ずる人のことということになると思う。この時主イエスの話を聞いていた人たちは、主イエスのを神のことと信じてですね、その言葉に耳を傾けていた者たち、それが天の父の御心を行う人なんだ、主イエスの兄弟姉妹、また母であるということなんです。私たちはこの主イエスの母、姉妹、兄弟とされている。主イエスはそのようなものとして私たちを見てくださっているんです。ここで私たちはごく普通の家族というものが新しくされていく道をですね、知らされるんじゃないんでしょうか。それは主イエスの兄弟姉妹となることによってです、形作られていく、 新しい家族なんです。血縁関係による家族じゃなくて霊によって結ばれる家族なんです。互いに主イエスの兄弟姉妹となることによってですね、この形作られていくですね、新しい関係、新しい家族なんです。そこで大事とされるのは家族の情ではないんです。もちろんその家族の情などいらないというんじゃないんです。それは神様に与えられた良きものです。しかしそれが全てではないありませんし、それが第一のものとされてはならないんです。そうじゃなくて主イエスを愛して主イエスを信じ主イエスにお仕えすること、それが第一とされる家族なんです。そこに新しい愛の交わりの基礎がですね与えられていく、新しい家族が生まれるんです。この家族はですね、家族であるというところに立つんじゃなくて信仰によって家族になっていく、誠の家族になっていくというものです。私たちはそのような歩みへとですね導かれているんです。ここでですね間違えちゃいけないのは、本当にですねもう長いお付き合いであるから家族も同様だと、だから何やってもいいんだと、どんな行動をしてもいいんだと、教会に来てもね自由奔放にできる、まああの人はあれだからしょうがないのというようなですねことで流されちゃうことが多い。やはり本当の家族だったら信仰の家族なんですから、お互いが切磋琢磨しなきゃいけない。足りないところがあったらそれは家族ですから堂々と言わなきゃいけないんですよですね。もちろん皆がキリスト者になれば何の問題も起きないということではない。でこういう時にですね、家族が互いに祈り合うことができるんです。遠くに離れていても同じ神様に向かって祈って、同じ御言葉に聞いて、同じ御国に向かっての歩みを成していくことができるんです。それは小さなことではありません。私たちはこのようなですね祝福がどれほど大きいかよく分かっていないところがあるんじゃないかと思うんです。本当にね、私たちは神の国の先取りをしている、神の国において完成されるですね神様の家族の先取りなんです。そこにすでに神の国が来ているということなんです。なんとも祝福された家族なんです。であるならば私たちは何をしてもいいってことではないんですよ。主の御言葉、聖書の言葉、それを中心にして生きる、それをいつも聞きながら歩むということです。それにどうでもいいというような姿勢だったらそれは本当に主の家族とは言えなくなってくるんですよ。どこに立つかということです。我ここに立つとルターは言いましたが、まさに聖書に立つんですよ。神の国が来てるんですから何をしてもいいってんじゃないんですよね。だそこのところをねわきまえなきゃいけない。間違えてる人がいたらあなた間違えてるってことをはっきりと言わなきゃいけないんですよ。そうじゃなきゃ本当の神の国ってのはできていかないんですよ。なかなか神の国はできない。私は神の国が完成したら来るとイエスは約束してくださいました。なかなかできないんですよ。であるならば本当の家族にならなきゃならないんじゃないんでしょうか。あるいはですねこう一般的にはこう家族皆がキリスト者であるということは本当に稀だと思う。その家族もまた神様が与えてくださった家族です。 大事な家族です。でもその家はもっと素晴らしい家族になっていけると私は思うんです。もっと互いに愛し合って支え合って使い合う家族になっていけるということです。そしてそのような交わりを学ぶ場としてですね、神の家族としての教会が私たちには与えられているということです。ここに身を置くことによって私たちは本当の家族の姿をですね、こう与えられていくということです。教会のこの交わりの中にですね、身を置くことが大切なんです。外に立っていてはわからないんですよ。ところでマリアとシュイエスの兄弟たちはずっと外に立ったままだったんでしょうか。そうではありません。私たちはマリアをですね、マリア様と言って崇めることはしませんけど、カトリックの場合はね、マリア様と言いますけど、マリアが初代教会以来ですね、シュイエスの母として本当に大切にされてきたことは確かなことです。ヨハネによる福音書の19章ですけども、十字架にかけられた時、主イエスがマリアに、婦人よ、ご覧なさい、あなたの子ですと言います。愛する弟子にですね、見なさい、あなたの母ですと言って、マリアはこの弟子にですね引き取られたと記されています。またあの新約聖書のですね、ヤコブの手紙というのがありますけども、この主イエスの弟である子ヤコブが記したと言われています。主の兄弟ヤコブはですね、エルサレム教会においてとても大切な働きをしました。マリアも主イエスの弟も主イエスを信ずる者として、外に立っているものではなくて霊においても主イエスの母、兄弟となりました。私たちも諦めてはならないと思います。神様は私たちの祈りに必ず応えてくださって、血による血縁関係の家族を霊による家族へと導いて新しく作り変えてくださるんですよ。それではですね、この主の家族である私たちはいかに生きるべきなんでしょうか。いかに生きるべきでしょうか。説教の冒頭でアッシジのフランチェスコの平和の祈りをご紹介しましたが、その中には私をあなたの平和の道具としてお使いくださいとあります。まさにこの平和の道具となることだと思う。御言葉に生きることです。飢え乾く人に、宿のない人に使えることです。着るもののない人に着せることです。病気の人や囚われた人を訪ねることです。差別された人々、人権侵害をされ気流難民となった人々に寄り添うことです。先週この気流難民の問題について講演を聞いて本当にびっくりしました。本当に人権が侵害されている。私たちはもっと気づかなきゃいけないと思います。そういう人に寄り添うことです。あるいはヘイトスピーチなど愚かなことをする者に誠の心、愛の心を呼びかけることではないだと思う。核兵器を持ちながらもですね、また平和憲法に軍隊を保有しましょう、明記したいというような思いを持ちながらですね、平和を唱えるような矛盾した考えに対してはですね、はっきりとノーと言い続けていくことだと思うんです。2021年8月15日主の御言葉を聞きました。主の家族として平和の道具としてくださいと願いつつですね、この週も歩んでまいりたいと願うものであります。祈りましょう。キリストの父なる御神、8月15日の礼拝御言葉に聞くことができまして感謝いたします。主の家族、私たちはまさに主の家族であります。 主の家族として私たちはあの平和の祈り、私をあなたの平和の道具にしてお使いくださいと今心からお願いをいたします。どうか神様、私たちが誠の平和を求めてこれから日々歩んでいくことができますように導いてください。この時を感謝し、この祈り、主イエス・キリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。